Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2007年12月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただきます。今回のエキスパートは作家の森沢昭夫さん、そのパート2です。著書海を抱いたビー玉、蘇ったボンネットバスと少年たちの物語について引き続きお伺いしていきます。
Let's get knowledge with fun。
さあ、引き続き本についてもお伺いしていきたいんですが、その、まあ、物に魂があるとか、物が勇気を与えてくれるといった感覚を持つことで、はい、まあ、我々が生きていく上でというかですね、現代社会を生きていく生き方も少し変わってくるんじゃないかなという気もするんですけど、
は
い、どうですか。
そうですね、変わってくれると嬉しいなとは思いますね。なんか、あの、物が生きてると思うと、うん、物が捨てられなくなってくるんですよね。そうすると大量生産大量消費っていうジレンマから少しでも変わるきっかけが生まれてくるといいなと思いますね。
なるほど、はい。まあ、いわゆるもったいないという、
もったいないですよ ね、
そこにつながってくるということですけど、でもやっぱりその根底には、まあね、単に捨ててゴミになるのがもったいないとかっていうことももちろん大切ですけど、はい、そこに魂があるんだというふうになれば、おろそかには当然できなくなってくる。生き物として扱わなきゃいけないという話ですね。
実は日本って、縄文の時代ぐらいから、カンナガラっていう考え方があるんですね。
カンナガラ。
カンナガラ。これは何かというと、北米インディアンのシャーマンとかと同じなんですけど、すべてのものに魂があるっていう考え方なんですよね。
カンナガラ。
はい。まあ、日本の神道の源流となった考え方なんですけど、あの、神道って今神社でありますけど、あれも全部、八百万の神って言いますんで、すべてのものに魂があって神様がある。すべてのものが宇宙であるって考え方なんですけど、で、僕その考え方がすごく好きで、今後、地球守っていくとか環境とか考えるときに、このカンナガラのことから日本人ってもう一度考え直す必要があるんじゃないかなっていう気はしてるんですよね。
なるほど、はい、まあ本当にね、全てのものに魂が宿ってるんだという考えに立てば、本当にね、そんなポイッと投げたりとかっていうことはやっぱり抑制される要因になりますよね。
で、僕が一番最近嫌なのが、電化製品とかが、壊れるじゃないですか、で、壊れた時に修理を依頼すると、直すくらいなら新しいの買った方が安いよって言われる。
まあ経済的にはそういう論理が立ちますよね。
ですよね、その安いよっていうのおかしいんじゃないかなっていう気がして。
確かにね、でもそれもね、その魂があるというコンセプトに立脚するならば、それはやっぱり安いよとかそういう話じゃないですよね。
ないですよね。なんか直して使いたいんですよね、
っていう方向になってきますよね。なるほどね、そうか。でもね、その、まあそういったものに魂があるとか、もの、が勇気を与えてくれるといった感覚を失わずに、まあ少年の心、まあね、この普段にもありますが、少年という言葉がありますが、少年の心を持ち続ける極意、必要な要素として、なんか、持っているものというのは、どういうふうに感じますか ね、
あのね、僕の周りの少年の心を失ってない人たちを見てると、一つだけある共通項があるんですけど、それは人生を心底楽しんでるんですよね。楽しもうとしてるんですよね。だから常に遊び心を失ってない状況ですね、だから何かことをなすにしても、なんか楽しんでやろうっていう積極的な、気持ちを自分の中から、出しながら行動してると、その人はきっと、ちょっといたずら心出してみようとか、やりながら、全てを楽しんで、生きていけると思うんですよね。
なるほど、なるほど。それが、まあ、少年の心を持ち続けるためにと。
ことだと思いますね。
まあ、確かにでも、その、楽しむということは、やっぱりね、さっきの話じゃないですけど、やっぱ、損得感情とはちょっと、別の、
違いますね、
ステージですからね、そこでいかにこう楽しめるのかという、とこが第一に来る、プライオリティの問題ですけど、ね、そこが本当に 整理されればね、そうですね、という感じですね。
この本の中に出てくるキャラクターの皆さんも、うん、やっぱりこう心底真剣に生きてますけど、うん、心底真剣に生きながらその人生を心底楽しんじゃってる、
うんうんうん、なるほどなるほど、
そういう生き方をしてらっしゃるんで、すごく魅力的でしたね。
そう、 そういう姿勢があるとやっぱり魅力も
魅力的ですね、
湧いてくるということですよね、はい、なるほど。
ただガキっぽいんじゃなくて、うんうん、少年の心を持ち続けた大人なんですよね。
なるほどなるほど、
ちょっとかっこいいんですよね、やっぱり。
ああ、そうか、はい、かっこいい大人は少年の心を持ってるわけだ。
そうですね。でも今絶対世の中って、うん、僕は他の本もそうなんですけど、はい、かっこいい大人が出てきてほしいんですよね。大人がみんなかっこよくなると、
うん、
子供もどんどんどんどん変わってくると思うんですよね。多分、
うん、
僕も大人を見て、育つじゃないですか、はい、そういう時に大人がかっこいいと、うわーなりたいなと思って、
うん、
成長する方向が変わってくると思うんですよね。
じゃあそういうね、かっこいい大人がもっと出てくる必要があ
ると思いますね。
ちなみにこの本の中に登場する、まあ、主役、
はい、
であるボンネットバスですけど、はい、まあ、これも実在のものということですが、
そうです、
はい、現在はどうなってるんですか。
JR の新潟の湯沢駅の駅前に稲本っていう旅館があるんですけども、はい、その旅館のこう大きな駐車場がありましてですね、はい、そこに常設展示状態で置いてあるんですね。
ほうほう。
でドアが全部開いてるんで、
うん、
観光客の方は稲本に泊まらなくてもフラッとそこに立ち寄ってバスの中入れるんです、自由に。
あ、そうなんですね。
はい。で、小説の中と同じように、
はいはい、
バスの中の、床板に穴がちょっと開いていて、うん、でそこにビー玉がコロンと落ちてるんです。
あ、そうなんだ。
落ちてるはずなんです。で、そのビー玉は、はい、見つけた人は勝手に持って行っていいっていう、持ち帰っていいんですって。
そうなんだ。はい、いや、粋ですね。粋
なことするんですね。
あらららら ら, ら、じゃあ、この本読んだ方はちょっとね、やっぱりそれを実際に確認しないと。
もう確認して、幸せになるビー玉をね、持ち帰ってほしいですね。
凛と光るやつが。
そうです。
ね、はい、ありますか。
それもね、僕遊び心だなと思って。
うん、そうですよね、
うん。新潟の方が、
うん、
ビー玉をたくさん仕入れてですね。で、この本を読んだ人がビー玉を見つけて、
うん、
持ち帰った時に、
うん、
幸せになってくれたらいいなって言って、どんどんどんどんなくなったら補充、なくなったら補充ってやってくれてるんですって。
あら、素敵ですね。
そういうことを、ね、もう全然儲けない、うん、儲からないんですけど。
そうですね。それこそ損得勘定を考えたら、そこに接着剤で固定した方がいいですよね。
そうなんですよ。それをなんか自由に持ち帰らせてあげたいっていう発想をするところが、うん、またこの人は遊び心あるなと思ったんですよね。
いやいやいやいや、そうですか。
はい、
湯沢
です。
稲本。
稲本旅館。ぜひ行ってみてほしいですね。
そうですか。じゃあ、まあ、基本的には常設展示。そうですね、はい。まあでもたまに走ったりする。
そうですね。うん、ちょくちょく走ってるんで。
あ、そうですか。
いないときはその辺走ってるんだと思ったから。しばらく待ってれば帰ってくると思います。
そうです。はい。なるほど、なるほど。はい。じゃあこれもリアルなね、
はい、
トマスをぜひ見に行っていただきたいと思います。
はい。
そしてこの本は、その売り上げからですね、1冊20円を災害義援金として寄付される仕組みになっているということなんですけれども、
はい。はい、
まあ、さらにこの本をきっかけに、例えば歌ができたりとか、
はい、
あるいはアクセサリーができたりということで、はい、まあね、本当、本の中でもいろんな、こう、有機的なつながりで世界が広がっていくわけですけど、
はい、
本当に本の世界を飛び出しても、リアルなワールドでも、いろんなコネクションができてきますね。
はい、そうですね。まずね、これ、なんでその義援金かっていうのがですね、
うん、
不思議なタイミングだったんですけども、
はい、
これ山古志村の地震の話がかなり、うん、書かれているんですけども、
そうですね、はい、
この本僕が脱稿して書き終えて、後書きを書いているときに、
うん、
中越沖地震が起きたんですね。
あ、2回目の方の。
はい。はい、で、柏崎なんですけど、
はい、
で、あまりにもこのタイミング、僕が地震の本を書いたときに地震が起きるなんて、しかも新潟で、
うん、
これはなんか、こう、メッセージがある気がして、うん、で、編集者と話をして、何か俺たちでできることはないかなって話をした結果、うん、じゃあまあ一冊売れたら20円寄付するとかにしようと、考えたんですよね。
なるほど。まあ本の中にもね、その、最初の方のね、うん、中越地震の様子なんかもね、
はい、
描かれていたりということももちろんあるわけですけどね。はい、
そうなんですよね。
はい、
で、そういうことをやっていたら、今度、うん、シンガーソングライターの川久保秀和さんが、
うん、
このテーマソングを作ってくださるってことになって、
うんうんうん、
で川久保さんもその CD の打ち上げの一部を、
う
ん、元気に回そうと、
うん
でやってくださって、でさらに今度、彫金、あの金属を掘るアーティストがいるんですけど、はい、ギミルガーデンさんっていうお店なんですけども、うんうん、でそこは2人の、双子なんですけどね、男と女の双子で2人とも天才的な技術を持った人たちで、
うん、
で彼ら友達なんで一緒に作らないって言ったら、海を抱いたビー玉という同じ名前の、アクセサリーを作ってくれたんですね、
はい、
ペンダントなんですけど、
うん、
でそれもやっぱり売り上げの中から一部を元気にしますっていう、まあ、そういう輪がちょっと今広がってきて、はい、
なるほどね、本当にでもこのお話からいろんなつながりができてっていう、
そうですね、
いう部分ですね。
あの川久保さんがあの CD を作ってくださったん で、うん、で歌があるとですね、はい、イベントとかが盛り上がるんで、
うん、あ、なるほど、なるほど、
でちょうど彼があの CD をこの間リリースしまして、うん、マイルストーンっていうんですけど、その CD の中に、この曲が入ってるんですけど、うん、それ作詞を僕が、
お、
あの海を抱いたビー玉っていう名前で、
そうなんですね、
やらせていただいたんですよ。
ああ、そうですか、
はい、
はじゃあ本当いろんな世界でつながりができてます ね、
そうです
ね、そう
か、はい、
まああの、まあ、これまでにもですからそういったいろんな広がりを見せているわけですけど、
はい、
今後どういう広がりがあるといいなっていう、まあ、期待も込めて結構なんですが、
このバスっていうのが、
はい、
自分自身で動けない存在じゃないですか、
うん、まあ、運転手さんがね、
運転手さんがいて動かしてくれないと動けないっていう、うん、はい、すごく不自由な存在なんですけども、
うんうん、
この本の中では不自由で不幸だなと思っていた状況からある考え方をふと変えることで自分の幸福さに気がつくんですね、
うんうんうん、
で、まあ、広がりっていうかあれなんですけども、この本を読んでくださった方たちが、うん、身の回り の、 あの小さな幸せとかにたくさん気づいていって、
うんうんうん、
で人生がちょびっとでもあの幸せだなって感じてくれたらいいなとは思ってますね、
うんうん、なるほど、なるほど、はい、うん、
幸せっていうのは、なるものじゃなくて気づくものだっていう名言があるんですけど、僕は本当その通りだなと思って、このボンネットバスもね、うん、あの自分の思う通りに動けなくてすごく歯がゆい思いするんですけど、
うんうん、
最終的にはあの自分の気づき一つで、
うんうん、
あの幸福な人生を送れるっていう話なんで、
うんうん、
は
い、やっぱりそこには何かしらの能動的なアクションが
ありますね、
うん、あってということですね、
は
い、
そうですね、
まあ、受け身でなるんではなくて、
はい、
何かしらのこう働きかけが
あ
って幸せな状態に自分を持っていくと、
そうですね、
いうことですね、
自分が幸せであるってことに気づくだけなんですけども、
気
づいたその瞬間からあの人は幸せになれるっていう、
そういう状態になってる、
はい、
うーん、
そういうヒントをちょっと詰めてみたんですけどね、
なるほど、
はい、
じゃあそういった部分でのね広がりというか、その、うん、まあ、読んだ読者の方自身の、
はい、
広がりとかがね本当にあるとね、
いいですね、幸せの形はたくさんあるんで、読者が100人いたら100通りありますんで、
うんうんうんうん、
それぞれにこう当てはめて、
うん、そうですね、
うん、
いかに自分なりの気づきがそこにできるかというところ
で、はい、
ラジオ版学問のすすめ、 Let's get knowledge with fun Special Edition。
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、作家の森沢明夫さんを迎えしてのパート2をお送りしました。ぜひパート3もお楽しみに。また番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。